高山俊吉気分青信号。
こんにちは。この間しばらく飲酒運転の話をしてまいりましたが、事件の話を今日はしたいと思います。昨年の8月、福岡の市内で3人のお子さんが飲酒事故で、橋から海に落とされて亡くなった、悲惨な事件として大きく報道されたことは皆さんご承知と思います。私もこの話を何度かしてますが、11月には論告求刑という刑事事件の手続きがあり、そしてその後に弁論という弁護人の意見を言う裁判がありました。1月の初めには判決が出るのではないかというふうに言われてます。論告の中では検察側は他に類を見ない悪質犯罪だと、法が許す最高刑で望むほかないということで懲役25年を求刑しています。この事故の運転手は市の職員、地方公務員で、事故前に大量の酒を飲んで泥酔状態だったというのが検察官の主張です。見通しのいい直線道路ですね、橋の上ですから。でそこですぐそばに来るまで、近づくまで被害者の車に気づかなかったというようなことを見れば、酒の影響で正常な運転が困難な状態だったことは明らかだというのが検察官の主張。弁護側は被害者が居眠り運転をしてたということを言っているようですけれども、それは理由がないというふうに反論したというふうに報道されています。さてこの事件の大きな争点は、実は本当に泥酔状態であったかどうかということでありました。小さなお子さん3人が亡くなった事件として随分報道もされました。他に類を見ない悪質犯罪ということは、泥酔状態の運転ということをいわば前提にした論議であったということもあり、悪質性を判断するためには本当に泥酔状態であったかどうか、そしてそのために正常な運転が困難な状態だというところまで行っていたかということが議論になります。でこれは被告人の体の中にどのくらいのアルコールがあったかということを調べた結果の数値が、実はひどく高いものでもなかった、まるで低くて取るに足らないというものではもちろんないんですけれども、ひどく高いという数値と言えるかというところが数値的に論議になったからです。弁護人はそこのところを大きく争って、交通事故として、通常の交通事故として見るべきだ、その他に飲酒をしていたということによって道路交通法違反で処罰されることは致し方がないとしても、いわゆる危険運転致死傷罪、危険運転によって、人を死亡させたり怪我をさせたりしたという、そういう事故として責任を追及することは適当でない、こういう主張でありました。1月の初めに判決が言い渡されるという予定になっているようですから、これから間もない時期に判決が出るということになります。私自身は判決の予測ということはあまりしたくないというか、すべきでもないという気持ちもありますけれども、この飲酒状態が危険運転致死傷罪が予定している水準のレベルの飲酒状態かどうかということについては、かなり慎重に検討しなければいけないケースではないかというふうに思っているところがありまして、悲惨な結果に対して心は痛みますけれども、果たしてこの時の運転者の状態がどのようなものであったか、どのようなものであったかということについては、それはそれとして慎重に厳密に科学的に見なければいけないということがどうしても気になりますね。そこをいい加減に判断をしてしまうということになると、刑法の存在理由といいましょうか、法律が厳密に 犯罪の成立要件ということを書いている、決めていることが無意味になってしまうということがあります。裁判所が慎重な上にも慎重な判断をしてもらいたいという思いが私にあります。これは結果が出たらまたその時に議論してみたいなと思っておりますが、皆さんもこの判決には注目していただきたいということを希望します。今日はそこまでにしましょう。